Good afternoon.
皆様こんにちは。本日、半期の決算発表にお越しくださいましてありがとうございます。上半期の実行戦略についてお話をし、そして今日は特に時間をかけてコンテンツセキュリティ、それからスマートプロテクションネットワークについてお話をしたいと思います。スマートプロテクションネットワークというのはコンテンツセキュリティ戦略に影響を与えるものです。それからまた下半期の実行計画についてもお話をしたいと思います。まず上半期ですけれども、非常に保守的な支出をしてまいりました。と言いますのも、景気後退を見通していたということもありますし、また、いわゆる大きな転換をしていたわけです。つまり、製品ライン、それからフォーカスを変えてきたわけです。まず第一、ハードウェアアプライアンスからバーチャルアプライアンスへ切り替えてきました。なぜかと言いますと、より多くの人が仮想化に目を向けるようになってきているということです。ハードウェアアプライアンスの利益率は低いですし、また現在の脅威に対する能力はハードウェアアプライアンスはあまり優れていないということで、ハードウェアアプライアンスから仮想アプライアンスへと切り替えています。特にウェブゲートウェイの場合にはそうです。それから第2点として、よりコストの高いコンシューマー部門での買収アクエジションはなくしています。マヘンドラさんの方から話があったと思いますけれども、例えばよりコストの高い PC OEM、これは市場開発のためのコストが高いということで、意図的にそういったコストの高いコンシューマー部門での獲得はやめています。それからまたメールサーバーへの依存性を下げようとしています。ヨーロッパはメールサーバーの成長への依存が高いです。スキャンメールフォーエクスチェンジといったものに依存が高いということで成長が低くなっています。なぜそうしているのかと言いますと、まず脅威の環境が変わっています。メールの添付文書から入ってくる脅威は今は少なくなっています。ということでメールサーバーへの投資はあまり伸びないと見ています。それから私どももメールサーバーの保護も SaaS モデル、IMHS インタースキャンメールホスティングサービスへと移行しています。これは後ほどお話をしたいと思います。この切り替えもしています。それから最後に人員のコントロールもしています。景気後退を見通しているということで、新規採用も控えています。要因をコントロールすることによって大きなレイオフを回避することができていることを誇りに思っています。製品ラインを切り替えている、そして採用を控えているということによって短期的な成長には影響が出ます。第3四半期はおそらく一時的に成長は減速すると思います。上半期の投資を制約しているからということです。正しいか間違いかは別にしまして、より保守的な支出戦略にしようということは今年の初めに決定をしています。上半期非常に重要なこと、つまりスマートプロテクションネットワークのキャンペーンを導入しています。スマートプロテクションネットワークというのはいかにスマートで優れているのか、またどういったビジネス分野での応用があるのか、このお話をしていきたいと思います。それからまた SaaS モデルのホストサービスも続けています。こちらはスマートプロテクションネットワークの発表、ニューヨークで6月にしておりますが、そのハイライトになります。非常にユニークなポジショニングをとっています。トレンドマイクロは初めてインザクラウドのセキュリティを提供しています。さらにまた非常にユニークなクライアントクラウドアーキテクチャを導入しています。そうすることでコンテンツセキュリティで最も優れた会社になっています。上半期コストの高い PCOEM はやめた。しかしながらリテールチャンネルの成長には焦点を当てています。アメリカでのリテールチャンネルの成長を見ていきますと、ユニットシェアはすでに 22% まで伸びています。マカフィが2位となってきています。シマンテックは 25% になっています。リテールチャンネル ではあと2四半期ぐらいでシマンテックを追い越してアメリカでのユニット試合ナンバーワンになれると確信を持っています。一方日本ですけれどもリテールチャンネルでの販売は今年の1月から1位となっています。先月マーケットシェア 40% をリテールチャンネルで超えたと聞いています。これ1回きりの大きな投資をしてプロモーションをリテールチャンネルでするというだけではなくより良い製品そしてより良いパフォーマンスを提供しているということが要因になっています。以上がコンシューマーです。一方で SaaS モデルつまりメールサーバーからホステッドメールセキュリティへの移行これにも焦点を当てています。第2四半期に2000社の顧客を追加しています。お客様ユーザーが2000第2四半期に増えています。これは非常に重要なトレンドマイクロにとっての変換だと思います。メールゲートウェイというのは非常に重要なフォーカス製品だったわけですけれどもホステッドメールスキャンの方が利益の上がる成長そしてより良いセキュリティをお客様に提供するためにいい選択だと考えています。また上半期にはデータプロテクションの製品ラインも拡張しました。リークプルーフも導入しています。これは買収を通して導入しています。データ漏れ、データ漏洩からの保護のものです。それからまた、E メールアーカイビング、E メールエンクリプションの製品も追加しています。コンテンツセキュリティという包括的戦略についてお話をしたいと思います。前回こちらに伺ったときに、マルウェアの変化についてお話をしたと思います。マルウェアが増加しているということさらにまたマルウェアが複雑になっているという話をしたと思います。スパムウェア、スパイウェア、マルウェア、ウェブサイトといったものを組み合わせたものが高度なものが出てきているという話をしたと思います。さらにまた利益追求型になっているという話もしました。この脅威の環境がこのように変わってきました。しかしこの6ヶ月で何が起こったのか振り返ってみたいと思います。TJ Maxx のようなケースもありました。顧客のデータが盗まれたというケースです。重要なのは18ヶ月かかったということです。まず最初にハッカーがサイトにアクセスしました。ネットワークマルウェアをインストールしたわけです。この時に初めてマルウェアがデータ漏れの原因だったということが分かりました。こちらは4月のビジネスウェイクの表紙になったものです。最も重要なアメリカのコンピューターシステムが大きなセキュリティギャップを抱えているということが分かったという記事になっています。ユーザーがフィッシング E メールを受け取った。そのことによってポイズンアイビーをインストールしてしまいました。ポイズンアイビーというのはマルウェアの名前です。それが防衛ネットワークにインストールされてしまったわけです。これは個別のケースですけれどもこちらは最新の先週の金曜日に出てきたものです。アメリカ司法省がこの件について説明しています。全部合わせますと4100万のクレジットカードそれから銀行口座の情報が盗まれました。4100万件です。日本ですと大体4700万世帯あると聞いておりますのでほとんど全ての世帯日本の世帯が銀行口座あるいはクレジットカードの情報が盗まれたということです。このケースの重要性を考えてみましょう。 CIO、CSO としてはまず4100万件のクレジットカード情報が盗まれてしまった。なぜそんなにたくさんの銀行口座あるいはクレジットカードの情報が盗まれたのか考えなければなりません。さらにまた少なくとも7カ国の11人のハッカーがこれをやっています。ですから政府が何かやってくれるということは期待できません。一つの国の政府でそれを規制することはできません。コンピューターあるいはサーバーは7カ国に分散してあるわけです。一方で ハッキングの行為は5年間にわたって続けられていました。検知されないまま続けられていました。さらにまたクレジットカードあるいは銀行口座の情報漏洩による損害は何十億ドルに上ります。最終的な数字は出ておりませんけれども数十億ドルになります。これは生産性あるいは機会が失われたということではなく実際にお金が一つの口座から別の口座に送られてしまったということです。なぜこんなに大きな額が損害となっているのか。これだけのお金がかかっているのであればそれを止めることはできないのか。それを考えなければなりません。それからでなぜ盗まれたのかといいますとマルウェアのプログラムとスニッファーというプログラムがインストールされました。これはリテーラーのネットワークにインストールされているわけです。例えばキャッシャーですとかあるいはサーバーにこのマルウェアがインストールされています。そして情報が盗まれているわけです。そして最後に旧社スポーツオーソリティですとかマーシャルですとかリテールですとかいずれにしましても9社が被害を受けています。1社がこういった問題を抱えているのであればその会社が悪いセキュリティ対策が十分ではなかったということができるかもしれません。しかしながらこれは異なる9つの会社が被害を受けたということです。で、全てマルウェアがインストールされてしまっています。外部から侵害したと侵入したということではなく内部からスニッファープログラムがインストール内部ネットワークにインストールされてしまったわけです。したがって CIO それから CSO としては十分自社に起こることはないのかと考えなければなりません。これだけの件数が起こっている自社に起こることはないのか考えなければなりません。私たちのセキュリティの実施に何か問題はないのか考えなければなりません。アメリカではすでに導入されているとか、全ての会社は LPS ですとかファイアウォールですとかアンチウイルスですとか IPS は全部入っていると言われておりますけれどもそれでもそういったことが起こっています。
それではビジネスに与える影響というものはどうでしょうか。セキュリティ産業におけるインパクトはどんなものでしょうか。ここでのビジネスへの影響というものは実際にお金が危険にさらされているということであり何十億ドル単位で損を被っているわけです。数時間人が仕事をしなくなるとかそんなことではなく大きなロスであるわけです。またデータ漏洩というものを市場から買うことができたわけです。しかし主にコンプライアンス関係とかあるいはコンサルティング関係がアセスメントを行っていたわけですけれども、そしていろいろチェック項目を見てそして遵守しているかどうかを見ているわけですけれども、今はコンプライアンス関係から本当の意味での保護というものが必要になるわけです。でこういう問題に対する実際のソリューションというものが必要です。あまりにも大きな損を被る可能性があるからです。そして3つの以上のケースを見てみた場合にはデータ漏洩というのはアセスメントとかコンサルティングビジネスで対策を取ることができるのではなくアンチマルウェアの知識というものも必要です。そして最後に CIO あるいは CSO としては考えなければならないのは一つの大きな切り替えをしていかなければならないということです。今現在のセキュリティの実装のやり方では大きな穴があるギャップがあるということでそのために新しいソリューションに対する投資というものが求められております。それではセキュリティプラクティスに対する影響はどんなものでしょうか。特にコンテンツセキュリティにおいてどういう影響があるでしょうか。スライドはちょっとごちゃごちゃして申し訳ありません。もともとセキュリティというものは誰がどこで何をやっているか何をどこで誰がということですが、それに関しましては3つの違ったセグメントがあったわけです。何がというのがトレンドマイクロの部分だったわけです。アンチマルウェアでその問題のコンテンツなどを理解することだったわけです。誰がというのは SS コントロールだったわけです。アクセスコントロールです。そして、ネットワークセキュリティの部分すなわち、どこに情報が格納されているのか誰の ネットワークでファイアウォールがどこにあるのかなどといったことです。しかしこういうような場合も見た場合には何をしなければならないというと、これらの情報というものを全て組み合わさなければなりません。早く相関関係を取って誰がどこで何をということを考えなければなりません。そして本人確認情報ということも、例えば銀行口座情報などに関しましても、その情報のコンテンツというものを理解しなければなりません。それからそのコンテンツは誰に属するものであり、他のどういう人間は入手してはいけないかということも理解しなければなりませんし、さらにこれらの情報すべてはスニッファーの対象となるわけですが、悪意ある人たちに対して情報というものはいかないようにしなければなりませんので、情報はどこに送信されるかを理解しなければなりません。これらの相関関係すべてを理解するためには非常に早く処理を行うことができる当事者が求められているわけです。1枚あるいは2枚のクレジットカードではなく4100万枚のクレジットカードということを考えた場合には、大量の情報というものが対象となるわけです。そのためにクラウドコンピューティングというものが必要なわけです。クラウドコンピューティングでもってのみこういうような高速処理とか、あるいは大量の情報とか相関関係の情報をカバーすることができるわけです。まさにこれがスマートプロテクションネットワークであるわけです。それではスマートプロテクションネットワークのデモを行いたいと思います。これらの情報すべての相関関係を取り、そしてマッピングして何がサイバーセキュリティマップであるかということを全世界的に捉えなければならないわけです。スマートプロテクションネットワークの一部分です。一つのトレンドマイクロ社のユーザーがあるウェブサイトをアクセスしたとします。まあ、有名な日本の自動車メーカーのタイにおけるウェブサイトですが、ユーザーはあるスクリプトをダウンロードして、トレンドマイクロのプロダクトはスクリプトがあることを検知したわけです。そしてそのスクリプトの中にはドメインネームがあり、そこは悪意あるものであるということが分かったわけです。なぜそれが分かっているかと申しますと、スクリプトの中のドメインネームが悪意あるものだということが分かったのは、IP アドレスとか E メールとかドメインネームなどの相関関係を全て取ることができたわけです。で、こういうスクリプトというものがデータベースに入っていたので、即このドメインネームというのはこれらの違った IP アドレスを使っていたことが分かるわけです。ハッカーは常にドメインネームというものをいろいろな IP アドレス間で移動させているわけです。そこでファイアウォールはIP をブロックしようとしても、またポートをブロックしようとしてもうまくいかないわけです。移動するからです。しかしスマートプロテクションネットワークを使うことによって、こういう相関関係を取ることによって、即このドメインネームというものはこういうようないろいろな IP アドレスとの関連というものがリアルタイムで知ることができたわけです。そしてその IP アドレスはどの会社のものであるかということがわかるわけであり、その会社の IP アドレスがボットマシンあるいはスニッファープログラムがあるということがわかるわけです。その会社がトレンドマイクロのプロダクトを使っていなかったとしても、それを同定することができるわけです。そしてそれだけではなく、アンチスパムのデータベースを使って、そのドメインネームが E メールアドレスと登録されておりましたが、我々のスパムデータベースと一致したわけです。そして迷惑メールを出していたところだったわけですから、そのためにこのアドレスを知っているために、どんなドメインでもこの E メールアドレスで登録されているものであった場合には、悪意あるものであることがわかるわけです。そしてその E メールアドレスを使うことによって、すなわち誰がということを知ることによって、サイバー犯罪の輪のまた一部分を同定することができたわけです。すなわちマルウェアのハッカーのホスティングをやっているとか、あるいは感染されたマシーンをホスティングしているということがわかるわけです。これがほんの一部分です。そして一つの事件が起こることによって、スマートプロテクションネットワークはサイバー犯罪の輪というものをクラウドの中で更新することができるわけです。 今は5分に1回これができるわけです。マップ全体が更新されます。これが唯一の方法です。早いマッチングを行って早く検知する唯一の方法です。さっきのは5年間かかって発見されたわけですけれども、これを使えば5分間で同定することができるわけです。そして皆様方のマシン1台が犯罪の輪に接続されていることが分かり、そしてリスクにさらされていることが分かるわけです。これこそがスマートプロテクションネットワークです。それではプレゼンテーションに戻りたいと思います。このスマートプロテクションネットワークというのは非常にユニークなものです。そして我が社はこれに力を入れてきたわけですけれども、自分の構内およびクラウドの中でもクライアントクラウドアーキテクチャが必要でありますし、また E メールレピュテーションデータベースというのが必要ですけれども、2005年から我々は手掛けております。またウェブレピュテーションデータベースも必要です。我々は2006年からこれを手掛けております。それからファイルレピュテーションというものも必要ですが、我々はこの夏開始しております。そしてスマートプロテクションネットワークを発表したわけです。そしてこういうような相関関係を全部取らなければなりません。マルウェアの知識も必要です。アンチスパムの知識も必要ですし、 URL のフィルタリングの知識も必要だし、また、シマンテクチャーなどは URL のフィルタリングの知識はないわけでありますし、ウェブセンスの方ではマルウェアに関しては技術はないわけです。またマカフィーは E メールのレピュテーションなどといったものの知識がないわけです。しかしこういうようなテクノロジー全ては社内で持たなければなりません。迅速に相関関係を取って、そして、犯罪者の輪というものをすぐ理解できなければならないわけです。20年間私はセキュリティに携わっているわけですけれども、これが唯一の方法として現在のサイバー犯罪の脅威に対して対応することができるわけです。こういうようなアーキテクチャを使っております。クライアントクラウドアーキテクチャです。そして最新のクラウドテクノロジーを使っております。でこれは単に夢ではありません。すでにトレンドマイクロの何百万とあるプロダクトの中で展開されており、ユーザーに実際に利用していただいております。そしてサードパーティーのデバイスの中にもこれが統合されております。シスコ、リンクシス、そしてソニーのプレイステーションなどといったものでは、こういうようなスマートプロテクションネットワークとの統合というものが実現されているわけです。それではどうやって利益を出すのかということを皆様方は聞かれるかもしれません。スマートプロテクションネットワークの最初の収入を得るための戦略の波としては、我々はエンドポイントのセキュリティマーケットシェアを確保するためには、エンドポイントのプロダクトというものでスマートプロテクションネットワークというものの統合を進めているわけです。それからウェブゲートウェイのセキュリティのマーケットシェアを伸ばしたいと考えております。というのはこういう通信というのは HTTP ターミナルを経由するわけです。すべての会社はどんなファイアウォールを使っていたとしてもポート80を開けなければなりません。そしてこういうような情報というものはポート80を経由するわけですから、ウェブゲートウェイというのはこういったようなものを検知する上では重要な出発点です。それから最後に我々の方では新しい脅威に対するモニタリングサービスというものを提供することができます。我が社のプロダクトを使っていなかったとしても、ネットワークの犯罪者の輪というものを理解することによって、我々はモニタリングサービスというものを提供することができるわけです。でこういう形でもって我々の売上を伸ばそうという戦略を持っているわけです。まずなぜエンドポイントから手掛けるかと申しますと、こういう問題は主にエンドポイントで発生するわけです。我が社は日本以外ではエンドポイントのシェアはわずか 8% 弱です。しかし実際にアクセス可能な市場規模というものは40億ドル近くということで、そのため我々は大きくシェアをここで拡大する可能性があると信じております。そのために我々の方ではエンドポイントの市場拡大というものを強調しております。それから2つ目にウェブゲートウェイです。ウェブゲートウェイの中で日本以外では我々のウェブゲートウェイの市場のシェアは ごく限られております。しかしこれは18億ドル規模の市場であると見ております。そしてこういうウェブゲートウェイは今現在ウェブセンスのサーバーコントロールとかコンプライアンス系のものです。すなわちこれらは購入されたのは人事部門の方が時間の無駄遣いというものが社員の間で、例えばプレイボーイサイトなどアクセスすることによって発生してないようにしたいということですけれども、しかしこのお金をもっとセキュリティにかけることができるわけです。そしてもっと多くの人たちはウェブセキュリティというものが強化されておりますので、トレンドマイクロはウェブゲートウェイセキュリティというところでさらに成長を目指すことができると考えられます。では下期の戦略ですけれども、これからは販売に集中したいと思います。スマートプロテクションネットワーク対応のプロダクトというものを売っていきたいと考えております。割り振りビジネススイートというものは中堅中小企業向けです。それからインタースキャンウェブソフトウェアバーチャルアプライアンスがあります。これがウェブゲートウェイのソリューションです。それから高性能で拡張性に優れております。そしてウェブゲートウェイを対象としております。それからオフィスキャン 8.0 というのが新しいスマートプロテクションネットワークにおけるバージョンです。そしてエンドポイントセキュリティ、それから、スレッドディスカバリーマネージメントソリューションがあります。どの会社かという企業名は申し上げられませんが、 X 社、Y 社、Z 社ということで、これは実際に我々の新しいソリューションを実装しているところです。まず最初の会社、全く新しいお客様です。かつてはトレンドマイクロ社のプロダクトは使っていなかったわけですけれども、スレッドディスカバリーソリューションを3年間のサービス契約でもって購入したわけです。アンチウイルスの予算ではなくネットワークセキュリティの予算で購入されたわけです。その場合には我々の競合相手というのは ISS あるいはマカフィーのイントゥルシールドです。なぜ我が社のセキュリティを採用したかと申しますと、イントゥルシールドというのは外部からの脅威を対象としているわけですけれども、彼らは内部のセキュリティの問題というものに対策が必要だったわけです。我が社のものはそういった社内におけるセキュリティに対する違反というものに集中しているわけです。彼らにとって重要です。それから Y 社です。今現在はデスクトップのトレンドマイクロ社のお客様です。そしてインタースキャンを購入しております。デスクトップのソリューションに加えてインタースキャンウェブセキュリティスイートも購入されております。というのはウェブの脅威というものは重要であるということで、ウェブゲートウェイで止めることができれば生産性を高めることができるということで、競合相手はウェブセンスです。そしてコンプライアンスの予算からセキュリティの方にお金がかけられたわけです。それから次に Z 社、新しいお客様です。ウェブサイトセキュリティモニターを購入していただいております。こういうお客様はウェブサイトにおいてウェブサイトは侵入にされたわけですけれども、スマートプロテクションネットワークを通じてこういうようなウェブアプリケーションを提供することができるわけであり、セキュリティとかスキャニングとかリアルタイムモニタリング機能というものをウェブサイトに対して世界的に実現できるわけです。で、ウェブアプリケーション開発予算からこれを取っております。ウェブサイトのアプリケーションを使っているからです。で、競合相手はクオリス社です。で、新しい売上というものは違った予算枠から出ているわけであり、全く違った競合相手と我々は戦っているわけです。すなわち新しい市場に対してアクセスし探索しているわけです。次にパートナーの A 社です。全く新しい種類のパートナーです。前は SIR のコンサルティング会社だったわけです。で、医療において我々と一緒に協力していたわけですけれども、これからはデータ漏洩からの保護とかモニタリングのために一緒に協力しているわけです。ここではコンプライアンスの予算枠から購入されております。で、こういうような事例があるわけです。いずれにしても下期はいよいよ売る時期だと考えております。スマートプロテクションプロダクト、スマートプロテクションネットワークのプロダクトというものは用意されているわけですから、ます我々はアグレッシブに営業を拡大したいと考えております。こういう新しいセールスのためには 特殊なセールスチームが必要です。そのために我々はセールスフォースなどはエンタープライズエンドポイントリプレイスメントおよびアップグレードのための新しいタスクフォースを作ることになるわけです。また XSP のデータセキュリティのために新しいお客様を相手に、また新しい企業の中の部署とのやり取りを必要としているわけですから、新しい種類のセールスフォースが必要です。またコンシューマーの方では非常にワクワクできるようなツールがあります。 TIS2009 が導入されます。より軽装備でスマートなものになるわけです。カーネルメモリーを 70% 減らすことができるわけです。今現在はアンチウイルスのプロダクトのあまりにも重たすぎるという問題があるわけですけれども、スマートプロテクションネットワークというのはより良いセキュリティというものをもっと軽く実現することができます。しかも導入展開の問題はもはやないわけです。かつてはどうだったでしょうか。企業顧客というのは何千というエンドポイントを持っていたわけですけれども、でパターンファイルを入れていかなければならなかったわけです。前は1週間に1回でよかったわけです。そして、ね、それから1日1回ということであったわけですけれども、しかし漏洩問題というものは1日1回しかパターンファイルを入れなかったらできないわけですから、1時間に1回あるいは1分に1回しなければなりません。ゼロデイではなくゼロ分間のプロテクションというものが必要なわけです。そのためには我々のようなスマートプロテクションネットワークが必要です。ではスマートプロテクションネットワークとはどういうものでしょうか。まあ、非常に複雑で説明しにくいものです。しかし一番いい説明の仕方としてはリアルタイムのサイバー犯罪のネットワークマップです。誰を認めるべきでないか、誰を認めるべきでないか、どこへ行くべきでないかということが分かるわけです。 Google というのはインターネットにおける最も優秀なディレクトリとして自分の探したいものを見つけることができたわけですけれども、スマートプロテクションネットワークというのはネットワークの中のどこへ行くべきでないか、何を入手すべきでないかということを知るための最もいいネットワークです。我々のスマートプロテクションネットワークのビジョンとしては、すべてのネットワークに接続されたデバイスでネットワーク機能を持っているものはスマートプロテクションネットワークのサブスクライバーになるべきであるということです。今現在のセキュリティ以外にもこれを追加してより安全なデジタル情報のやり取りというものが可能なわけです。しかもエンドポイントに対して、処理能力の過剰負担というものをかからないで済むわけです。結論としては大きな切り替えというものが今起きているわけです。セキュリティ業界においてこの動きが進んでいるわけですが、これが完了すれば我々のスマートプロテクションネットワークというものが整備されることになるわけです。なぜバラ色のような第三四半期の予想というものを出すことができないかと申しますと、大きな切り替えというものが今発生しているわけです。こういう大きな切り替えというのはいつかは起こるわけですけれども、いつ出てくるかは予想できないわけです。どれだけ大きな切り替えで、いつ起こるかというのは分かりません。しかし脅威の状況とか戦略とかテクノロジーをご覧になっていただければ、我々は競合他社の先を行っていることが分かるわけです。こういう戦略というものを実施するにあたって20年経った今、こういうチャートというものをお見せすることができたわけです。こういう仕事というのは決して終わることはないわけです。どうもご清聴ありがとうございます。
引き続きまして、取締役日本地域担当大見川よりもご説明申し上げます。